大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, Susan, we've been talking about different kinds of sweets. And what's this time?
Well, I thought we might talk about Japanese sweets in particular, traditional Japanese sweets. Now, I have to admit that I still tend to prefer Western sweets over traditional Japanese sweets or wagashi, but that's been changing over the years. Now, the first few times that I tried anko, or which can be translated as sweet bean paste or sometimes sweet bean jam, I found it a little too sweet for my taste. I could certainly eat it to be polite, but I didn't really enjoy it. However, that changed when I started working for a big company several years ago. Now, my colleagues often brought manju as a souvenir from their weekend trips, and though, again, I ate it to be polite at first, I gradually started to like having it with my afternoon coffee or tea. And then from there, I grew to like many varieties of Japanese sweets, whether it's, you know, dorayaki or anmitsu, daifuku, all sorts of things. And I'm a particular fan of anything with kinako. Now, I first tried kinako when I was visiting an elementary school years ago with a bunch of first-year students at the elementary school. I had lunch with them, just the regular school lunch. It was a special visit. And they were all really, really excited because apparently it was a special day with dessert for school lunch, and the dessert was kinako agepan. They were so excited, kept talking about it. I had no idea what it was. Then I tried it, and the taste of the kinako really just won me over immediately. It had that nice kind of nutty flavor to it. And then from that point, I tried kinako ohagi and all sorts of things, and I'm a big fan of that now. And though I do love Japanese sweets with a nice hot cup of green tea, if I have a choice between, say, yokan and chocolate, I still will probably go for the chocolate.
さてですね、最後のチョイスがね、聞いてますね。皆さんもちょっと考えていただきたいと思いますけどね。さて、今回はですね、Japanese sweets、和菓子ですね。あんこもの中心に話がなるかなと、まあ思いながら聞いていたんですけれどもね。実は、基本的にはやっぱり洋菓子の方が、スーザンさんは好きだと。いうことですね。私ね、結構迷っちゃうんですね。両方好きで。
Difficult choice.
Right. Yeah. まあ人生最大の選択の一つかもしれません。で、日本語で、あんことかね、まんじゅうとか、まあ、言って、それで説明を英語でこんな風なもんなんですよ、というようなことを言えばいいと思うんですが、基本的にはあんこものってのは、sweet bean paste ですね。このビーンはもちろんですね、ソイビーンズのビーンでもあるし、ソイじゃないビーンの場合もあると。まあ、いろんなビーンがあるんですが、いずれにせよですね、sweet bean paste あるいは sweet bean jam でもいいだろうと、まあいうことで、そんな風に英語で説明すれば大雑把なイメージは掴んでもらえるんじゃないかと、まあ思いますね。それで実はあんまり好きじゃなかったということでしたよね。ただまあ会社に勤めて、これも日本の会社なんですよね。同僚の人が colleagues ね、どっか行くとお土産持ってくんだね。確かにね、日本的だよねこれ。Isn't this very Japanese?
Oh, it's very Japanese. Yes.
そうですよね。
Without fail, people bring お土産、right. souvenirs. Yeah.
週末にどこどこ行ったっていうんでですね、会社に職場にお土産持ってくるなんていうのね、本当に日本的だとまあ僕は思うんですね。それはもうある意味でお付き合い、和を尊ぶということでいいことじゃないかと思うんですけど、それでね。ものによると思うんだけど、基本的にはスーザンさんは、ちょっと和菓子はやっぱり甘すぎるっていうふうに感じてたようですよね。まあ、だんだんただまあ、好きになってきたということですが、どら焼きだの、あんみつとかね、好きですよ、私も。なんですが、極めつけはね、やはりこのきな粉のようですね。これが面白いですね。ある小学校にね、行って、その時にきなこ揚げパンっていうのが出てきたっていうんですけどね、私はちょっと食べたことないですよ。これでね、ちょっとね、まあ想像はできますよ、もちろんね。揚げパンで表面に it's きなこ coated
isn't it? Right, right. You should try it. It's delicious. Yeah.
どこに売ってんのそれ、そんなの。売ってんの?
Maybe it's a special feature of school lunch.
ね、これ給食を食べに行かなきゃ食べられないっていうんじゃ、僕は一生も食べられないけど、きなこ揚げパンっていうのは、それでね、スーザンさんはそのきなこが本当に美味しいと思ったっていう時に英語でですね、nutty flavor って言いましたよね。これは nut、ピーナッツとかヘイゼルナッツとかのナッツですね。あの nut を形容詞にして nutty ですね。まあアメリカ式の発音ですと nutty のようにならないので nutty のようにね、なるので聞き取りにくかったかもしれませんが、あのナッツっぽいフレーバーがね、そう言われて僕初めてね、きな粉がね、いわゆるナッツっぽいっていうの、おお、なるほどなと、まあ実は思ったんですが、そして最後のチョイスですね、羊羹かチョコレートかと聞かればって、ね、僕はね、羊羹とチョコレートなら絶対チョコレートですよ。うん、ただね、大福かチョコレートかって言われると、それもね、豆大福ね、塩豆が入ってるあの豆大福とチョコレートって言われると、どっちかしかもう一生食べられないんだよって言われた時には相当迷っちゃうね。If it's one or the other,
for the rest of your life,
for the rest of your life,
I would still choose chocolate, I have to say.
Wow.
What's life without chocolate?
これはまあね、当然その時に緑茶かコーヒーかというようなね、まあそういうチョイスも問題になってくるかもしれませんがね、どうして甘いもんだとこうやって勝手に盛り上がっちゃうんだろうね。ついでながら、私は実は参考までにですね、スーザンさんがこういうトークをするときにパパパパパッとこうやって目の前で紙にですね、まあメモを取ってるわけです。大事な単語だなと思われるところだけちょちょちょちょっとこう書くわけですね。それで皆さんもポッドを聞きながらですね、メモを取って、それでまあ確認してみるとか、メモを取るとですね、集中力が非常に増しますよね。先ほどのですから、私は nutty flavor と言った時に、お、これは nutty nutty だなっていうふうにこう書いたわけですね。こういうふうにしながら聞いてみるということも参考になさってください。All right, what are the phrases of the week?
Well, we've been talking a lot about sweets as a noun, you know, describing sweet foods. But you can use sweet to describe other things as well. For example, you can say someone, like a person is very sweet. Someone who's very nice or very kind. You can also describe a job as being a sweet deal. So, for example, you could say, he has a really sweet deal at his new company.
Mm-hmm.さて、まあお菓子とくれば sweet、 今回は甘いという意味の形容詞で、これが甘いだけじゃない使い方もあるんだと、いうことですね。まあ人間をですね、 sweet だというふうに言うとどうですか。漢字はだいたいつかめると思うんですね。 she's sweet とかね、 she's a really sweet person とか、その sweet personいうのはね、これあの今スーザンさんの説明で nice とか kind という形容詞が出てきましたね。そうすると、うん、まあ日本語ではあの人って本当にいい人なのという感じになるんでしょうか。で、内容が nice で kind だということも覚えておくといいと思うんですが、さて人間に対するのと同時にですね、 sweet は仕事を sweet だという使い方もあるんです。これはまあ sweet job sweet deal という言い方で、これはまあ甘い仕事というよりは日本語だと美味しい仕事、なんかね、簡単なのに10万円ももらえちゃうのみたいな、それって美味しいとか本当によく言いますよね。もう最近はね、日本語どうなったんだと、まあおじさんは時々怒ったりなんかするんですけど、と言いながら僕もそれってちょっと美味しいんじゃないとか、まあすぐね自分でも言ってみちゃったりなんかして、今のね sweet deal、 まさしく美味しい仕事ですよね。ぜひこれね使ってみるといいと、思いますね。もう一度今の例文聞きましょうか。
He has a really sweet deal at his new company
というわけですね。ね、新しい会社で美味しい仕事ね、もらっちゃってということですよね。まあこれはスイートだっていうのがね、ですから優しい仕事で、しかも報酬がいいとか、具体的な内容だとそういうことになるんだろうなと、 まあいうふうに思うんですが、sweet job, sweet deal。さあ、それでは次に参りましょう。
Okay, the next phrase is short and sweet. And this just basically means short or concise or brief in some way. And the sweet is used to emphasize it. So it's short in a good way. So for example, you could say, keep your speech short and sweet, and it's sure to be a success.
シュッシュッシュッシュッ聞こえたかもしれませんね。あの S で始まる単語が随分今並びましたよね。さて、short、短く。これだけでも意味の中核、中心を成している表現なんですけれども、それをですね、ダメ押しのようにしてコンビネーションで表現する short and sweet。っていう表現ですね。ダメ押し表現という言い方があるかどうかは分かりませんが、まあ私は勝手にそんな風に呼んでいますが、例えばスピーチはですね、keep your speech short といえば、まあそれで意味としてはもうほとんど通じてしまうわけですね。それをダメ押しをして short and sweet っていう風に言うとリズムがいいですよね。で、これはまあ、おそらくは意図としてももともとこういうフレーズができた時にですね、似たような音を並べることで頭韻的な頭の音が韻を踏むようなそういうですね効果も、あるんだと思うんですね。その後に What did you say? Succeed?
It's sure to be a success.
Oh, sure to be a success. Sure to be a success. また、す、しゅ、っていうね、音が続くということで、実に見事な頭韻、アリタレーションと言いますね、英語でね、頭韻になってますよね。さあ、今の例文もう一度聞きましょう。
Keep your speech short and sweet, and it's sure to be a success.
と、こういうわけですね。よく私は結婚式に呼ばれていって、スピーチなんかするときにですね、スピーチは短く、結婚は長く、とかなんか言うんですけどね。そんなわけで、スピーチは皆さん短くですよ。I see you next week.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ、戻して再生できる、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんなときは逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう。いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。